今日恵みをいただく御言葉は詩編の4編です。詩編4編1節から8節、はじめに1節をお読みいたします。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛するイエス様、どうか今日もあなたが御言葉を語りください。我らは御前に集っております。あなたがわざと落としてくださるその恵みの落ち穂を私が拾うことができますために、また私たちがあなたの恵みの深みの中に至るまで主を我らを招いてください。あなたがルツにわざと落ち穂を落とし、また束の間でも拾わせなさいと言われた通りに、私たちも本当に御言葉をこの朝最も早い時間に御前に集っております。どうかあなたがわざと落としてくださり、そして私たちも私たちの家族も養うことができますように、どうか御言葉の落ち穂を豊かに拾い尽くさせてください。語るしもべの唇を清めてください。またこれに預かる一人一人の耳を通りよくし、今日あなたの命のその溝から流れ出る命の泉をすっかり飲み干すことができますために、どうか今我らを整えてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩編の4編のところにおいて、ね、最初に出てくる、ダビデの祈りですけども、私が呼ぶとき答えてください、昨日、少し、ね、詩編の56編の方でダビデがペリシテの地において捕らえられた時、真っ先に主を私を憐れんでください、そのように叫びました。ダビデはいつでも主に叫ぶ志を持っておりました。主から離れてしまった時でも、本当に信仰がしなれてしまって、そして普通の人から見ればちょっとそういうことは、取らないようなダビデは、昨日の箇所では気違い沙汰を装いました。でもダビデが主の道から、外れて、主の見前で、祭司の前で嘘をついて、でそれで主の見前に全てを告白できなくなってしまった状態から、すでにその気違い沙汰は始まっていたんです。主の見前に全てを告白できないという状況、これは霊的な面においては、気違い沙汰になってしまっているんです。で主の見前に出て全てを告白するべきなのに、また必要な養いを本当に主の前に全部、吐き出すために、祭司の前ではそれができないとなるとですね、今度はもう敵の前に連れ出して、でも主の前にしようって叫ばせて全てを告白させるようにさせるに至るんです。昨日の箇所はそうでした。ダビデはもうそこからですね、学んだんです。もう主の御前では何も隠し立てをするべきではない。むしろ全てを主の御前に告白するべきだ。でそれでダビデは、私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神。確かに主の御前に出るときは、全てを告白するべきです。それはその人本人自身の霊的な健康のためです。全てを出せないとするならば、まだ良くないものを詰まらせたまま、それをとどめたまま もうどんどんどんどんね、それだと良くなくなってしまいます。もし体が、ね、汚いものを出せない状態のままずっとなるならば、ね、ちょっと中毒症に なってしまうんですね。それと同じように私たちもあらゆる罪とか、あるいは溢れ流れる感情、悲しさとか叫びとか、そういったものをもし吐き出せないまんまでいるとするならば、もう体が中毒を霊的に起こしてしまう。でも主の御前に全てを、ね、告白して、皆さんの中に何にも後ろ暗いところが、あるいは、ね、詰まっているものがないとするならば、それは、ね、どんどん健康になっていきます。そして主に対して、ね、今まで主がいかになしてくださってきたのかということ、それをもう覚えておくべきです。ダビデは言いました、ね、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。アーメン。ダビデの今までの人生の中で、ね、苦しみの時に主に祈りました。すると主はゆとりを与えてくださったんです。もう仕事でもう宿泊して片時も、ね、暇がない、もう夜寝る暇すらない、ね、そういう人は日本には多いです、ね、働いても働いても、でもなぜか、ね、楽になることはできない、まあ、そういう詩もありました。で、なんでこんなにも働いても働いても楽になることができないのか、主はですね、悪者には積み立てるために、ね、働く働きが与えられた、伝道者の書に書いてあるんですけども、ね、主を恐れ敬わない心、それは結局、呪いでしかないんですね。その働きすらも、皆さんが主に向かうのであるならば、ね、主を恐れ敬っているのであるならば、主はゆとりを与えてくださるんです。そしてその働きは、ね、主は確かにですね、人に働きを与えておられます。主は確かにね、アダムに対してエデンの園を管理するという仕事を与えられました、ね、それは労苦ではないんです。また、ね、苦痛でもないんです。もともと主がやりがいを持たせて、ね、人が意味を、ね、この地上において生きている意味を持たせるためにその仕事を与えられました。ですからもしですね、仕事をするべき年齢に達しても、でも、ね、社会に出て、仕事をしていないとするならば、その人の中でどんどんどんどんこのままでいいんだろうか、何か、ね、果たすべき役割がこの人生で与えられているのにそれを果たしていないような、そういうなんか不完全燃焼感を感じていくものです。人は働くということ、これは神様が与えられました。しかし同時にゆとりも与えてくださいます。そしてやりがい、喜び、ね、そして仕事を達成した後の満足感を主は与えてくださいます。ただ、ね、やりがいではないこと、ね、ただただひたすら本来その人自身に与えられた賜物でないところで空回りしていること、これはただ苦痛でしかないんです。それゆえ求めるべきです。神様、今自分にの人生に与えられている仕事は何でしょうか。あなたが私にこの人生の中で意味を与えておられるはずです。その意味は、ね、何でしょうか。その意味を果たすための仕事は何でしょうか、ね、一般的に天職と言われるもの、それは一体何でしょうか、ね、それを求めるべきです。何をしているの時が最も喜びを感じるのか、ね、他の人はもうその仕事を、ね、もう1時間2時間続けたらもうすぐに苦痛になってしまうけれども、そのある人にとってはその仕事がもう、ね、10時間でも12時間でも続けても全然苦にならないという、そういった、得意分野といいますか、ある分野に対して喜びを生み出す分野が必ず人にはあります。なぜなら神様は誰一人として意味がない人間には作られません。神様は人を意味ある存在として、ね、必ず何か意味を持たせてこの世に生まれさせてくださるからです。神様は完璧なお方です、ね、 意味のないもの、意味のないこと、意味のない人を作られることは神様にはないんです。だから求めるべきです。ダビデはいつでも主を呼び求めました。そして、ね、主はいつでも私の苦しい時にゆとりを与えてくださった。私のお憐れみ、私の祈りを聞いてください、祈りました。2節、人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものをしたい求めるのか。人々が神様ではなく虚しいもの、まやかしものを求めることがあります。この地上のありさまにおいて悪魔サタンはですね、虚しいまやかしものを見させて、人が本来作られたその意味から外れさせて、何かおかしな夢を見させて、こちら側におびき寄させようとします。サタンがまず真っ先に、ね、エヴァに対して取って食べてはならないその木、善悪を知る木の方にフォーカスさせました。エデンの園には、ね、何千本何万本良い実を結ぶ木があったか分かりません。とにかく神様はそれら全てを、ね、思いのまま好きなほど取って食べて良いと言われたんです。ただ一つ善悪を知る実だけは取って食べてはならないと言われました。けれども悪魔サタンは何か、ね、エヴァに対しては神様は出し惜しみをしている、その、ね、取って食べてはならない、ね、木を見なさい、じっと見つめなさい、こんなに美味しそうでしょ、見るによく、ね、目によく、また、ね、非常に好ましいでしょう。アクアサタンはですね、その人に与えられていない分の方に目を向けさせるんです。本当に最近の悪魔サタンの、ね、本来でないものを見させてそちらに集中させる攻撃が非常に活発化しております。例えば、ね、コンピューターのゲームありますね、ゲームを、ね、1000時間やったら、ね、その人は何か資格を取れるんでしょうか、ね、その人は何か、たくさんお金を稼げるんでしょうか。もう最近ではですね、ゲームの世界の中でお金を稼ぐ人もまたいるんですけど、でもそういったことではなく、本当にですね、ゲームを何時間もやって何か生産性があるんでしょうか。あるいはテレビとかね、映像とか、それを一日ただじーっと見つめたままで、ね、食事を作らない。テレビを見ているだけでは食事は作られません。また、ね、赤ちゃんが泣いた時に、ね、もしテレビをじっと 見たまま赤ちゃんが泣きっぱなし、これはもうちょっと良くないですね。悪魔サタンは真実でないもの、ね、その人自身が、ね、本来の分でないはずのところの、ね、架空のバーチャルの方に目を向けさせて、いかにその人を空回りさせて、それで、ね、やる気をそがさせる、あるいはその人に本来与えられている分から離れさせる、ね、そういう攻撃を悪魔サタンはしてきます。私たちはその攻撃に対して本当に立ち向かうべきです。現在の、ね、若者たちがもしそういう、ね、インターネットとかの、ね、中毒になっているとするならば、スマホの中毒になっているとするならば、そこから立ち直らせてあげることもまた、ね、皆さんの仕事であるわけです。ダビデは言いました、ね、人の子たちをいつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしいものをしたい求めるのか。まやかしもの、ね、偶像などもまやかしものです。ですから、ね、偶像を、礼拝する人たち、本当に貧しい国が多いんです、ね、世界の中で仏教国とか、ね、あるいはそういう偶像を拝む国を、ね、ちょっと、ね、調べて調査してみてください。その国が、ね、キリスト教国と、ね、いかに GDP とかあるいは、ね、文化において、栄えていないか、ね、いろいろな国があります。その国々の、ね、中においてもし偶像が拝まれているとするならば、どんどん貧しくなっていってしまいます。けれども本当に健全に御言葉の、ね、教えに従って歩んでいる国はどんどん祝福されていくんです。そして 3節、ね、これ皆さんが非常に好きな節です。 知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。恐れおののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り、沈まれ。義の生贄を捧げて、主により頼め。アメン。主はご自分の生徒を特別扱いされます。皆さん、ね、カネさんは誰を特別扱いされますか？アーメン。ご自分の生徒です。冒頭でお読みしましたところ、ね、新明記27章、ね、この26章ですね、この間の金曜礼拝で見ましたんですけども、主の宝の民である、主は仰せられました。どうすれば主の宝の民になるか、ね、条件があるんです。もう人はね、御言葉を聞けばそのまま自動的に宝の民になるんではないんです。皆さんの側が、ね、これから、ね、これから一日が始まります。その一日の中で皆さんがどのように歩んだかによって、それで皆さんが宝の民になるか、それとも宝の民じゃない普通の民になるか、ね、分かります。新明記の26章のですね、16節から19節までお読みしていきますけれども、この中にいかにすれば宝のためになるか、その秘訣が書いてあります。新明記の26章16節から、あなたの神主は今日これらの掟と定めとを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし、精神を尽くして、それを守り、行おうとしている、ね。これから新しい一日が始まります。一日の諸々の活動、その中で皆さんが何を行おうとしているのか、ね、それをよくよく気をつけるべきです。何を行おうとするべきか。主はここでですね、あなたは心を尽くし、精神を尽くしてそれを守り行おうとしている、ね、何を守り行おうとしているのか。それは56節の前半にある通り、ね、これらの掟と定め、すなわち御言葉です。神様の御言葉、これを守り行おうとしている。心を尽くして、精神を尽くしてです。で、17節、今日あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。アメン。御声に聞き従うと断言。まず皆さん自身の唇による表明が必要です、ね、信仰告白をこうね、口で、しかも、ね、小さなボソボソ声ではなく、人に、神と人との前で、ね、宣言することが、これとても重要です、ね、宣言、これは重要です。御声に聞き従うと断言する、ね、まず皆さんの自身の口で告白すること、ね、これが宝の民になるその前提条件の必須条件です。皆さんの口で御言葉を、ね、聞き従う、守り行いますと断言すること。そして18節、今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、ね、主の宝の民という言葉が訳出てきました。その前提条件は、主の御声に聞き従うと断言することです。そして、ね、主の御声に聞き従うと、皆さん自身の意思を持って、唇を持って告白した後に、ね、それを守るならと、ね、18節にの後半書いてありますね。あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光等を与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。アメン。主の宝の民となるならば、ね、これらのことが与えられます。そして前提条件が、その前のところでは、主の御声に聞き従うと断言、口で 意思を持って告白すること、そしてその次にその全ての命令を守ること、守り行うこと、それをするならば主の宝の民として、19節にある諸々のリワード、報酬が与えられます。19節に主は賛美と名声と栄光等を与えて、あなたを主が作られた全ての国々の上に高く上げる。アメン。全ての国々は主が作られました。主のものです。毎回祈りのたびに、エジプトの産物と、クシの商品、それに背の高いスパジン、が与えられるように、祈っております。それらの国々が、与えられるためには、まず皆さんの側が宣言すること、それから守り行うこと、これが必須条件です。そうすれば、主は賛美と名声と栄光等を与えて、あなたを主が作られた全ての国の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。アメン。これが特別扱いされる民のその条件と、そしてその条件を守り行った際に与えられる祝福です。主の宝の民です。特別扱いされる人々です。ダビデは言いました、知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだと。その人は主を呼ぶとき、主は聞いてくださいます。皆さんがあまたある人々の中において、特別に目をかけてくれる主が、特別に目をかけてくださる、そのような民となるためにはこの条件が必要です。そして詩篇4編に戻りまして、ダビデは、4章4節で言っております。恐れおののけ、そして罪を犯すな。主を恐れ敬う必要があります。主を恐れ敬う人は、主の見教えを、これを本当にちゃんとした心を持って守りを行います。主を恐れ敬わない人はだらだら、守り行いませんけれども、主を恐れ敬う人、主を恐れおのく心を持っている人ならば、御言葉が語られた時、身をちゃんと立てます。居眠りとかそういったことはしません。主を恐れおののけ、そして罪を犯すな、罪を犯さないように、気をつけること、そのように歩み続けること、この努力も必要です。そして、床の上で自分の心に語り静まれ。夜皆さん、暗闇の中で、ぼつぼつと遅くまで起きて、目を開けたまま考えたりしていないでしょうか。むしろ静まるべきです。床の上で心を静めて、自分の心に御言葉を語るべきです。そして義の生贄を捧げ、主により頼め、ご説にあります。主の御前に、生贄を捧げる必要があります。皆さんが今こうして、この朝の時間を礼拝に捧げていること、これもまた生贄の一つです。献金とか奉仕、そればかりではないんですね。日常、一挙手一投足、その一つ一つを主のゆえに、主のために行うならば、それは義の生贄として主の御前に立ち上っております。続いて6節以降もお読みします。多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私の土の上に照らしてください。アーメン。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。確かに、人が言いそうなことですね。皆さんも、そのように心の中に思っているかもしれません。良い目を、誰かが見させてくれないものか。でも何よりの良い目、良いこと、それは主が御顔の光を皆さんの上に照らしてくださることです。祭司アロンの祝福がありました、主が御顔の光を、あなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたにシャロームを与えられますように。主が御顔を向けてくださること、これが何よりの祝福です。 人からの良い目、人からの称賛、それよりもはるかに優れているのは主からの恩名をかけていただくことです。多くの人々は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか、ね、多くの人々が、ね、私に良い目で向いてくれないものか、ね、皆さん主の御顔の光を、ね、いただくことと、ね、大勢の人々の、ね、羨望の眼差しをいただくこと、どちらが優れていますか。主の御顔の光をこそ皆さんは求めるべきですね。主の御顔の光をどうか私たちの上に照らしてください。ダビデは言いました。私たちもですから求めるべきです。その、民数記6章のその祝福の言葉、祭司アロンの祝福の言葉、献金袋に書いてありますね。皆さんしっかりと私立献金の袋を、それを主の御前に捧げるとき、しっかりとその民数記の6章24からの言葉をしっかりと自分自身に当てはめて宣言しているでしょうか。それを御言葉を自分自身に当てはめて宣言することによって、皆さんは主の特別目をかけてくださる特権が与えられるんです。で、皆さんが主の宝のためになること、それは皆さん自身がまず御声に聞き従うと断言すること、そしてそれを実際に守り行うことです。なぜあなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。アーメン。主の御顔の光があるところには、ね、穀物が豊かにあることに勝ります。ね、お金が豊かにあることに勝ります。皆さん、お金持ちは心の平安がないですよ。ね、このお金が、ね、管理しなければいけない、ね、出ていかないようにしなければならない、ね、盗人を、ね、もう大金持ちになるとですね、いろんな人が集まってきます。いかにして、ね、良い目を見させてくれないものか、多くの人々がそう思ってお金持ちに来るんですけども、ですから、ね、心の平安はなかなかないものです。お金持ちになることができるのは神様から、ね、特別にそういう賜物が与えられている人ですけれども、お金とか権利とかよりももっと素晴らしいものがあります。それは主が御顔の光を、ね、注いでくださることです。私たちの信仰の先祖であるヤコブ、イスラエル、彼はパロを祝福しました。当時の世界のスーパー大国エジプト、ね、ヨセフのおかげで成り上がったその、ね、エジプトの王パロです。お金においても権力においてもその、ね、ヤコブより勝っていたように世の人には映るんですけども、でも皆さん、祝福をする側とされる側、どちらが偉大でしょうか。する側です。ヤコブの方がパロよりも偉大なんです、ね、お金の量ではありません。この世の中の権力、肩書きではありません。主が御顔の光を注いでくださるかどうか、それが何にも勝っているんです。だからヤコブはパロを、ね、祝福できたんです。そしてパロは祝福されて、ね、その後大国として栄えました。あいにくその、ね、パロの子孫、エジプトのその後の王たちはイスラエルの民を虐げました。恩をあだで返したんです。いかに祝福を、ね、受けたとしても、恩をあだで返すとするならば、死者そのものをもう本当にボロボロにしてしまわれます。イスラエル430年ずっとエジプトに奴隷状態にされておりました。しかし主はイスラエルの方こそ御顔の、ね、輝きを照らされて、エジプトから脱出させ、エジプトから剥ぎ取って、ね、エジプトはその後本当にしょぼしょぼの弱小国に、ね、成り下がってしまいました。主の御顔の光を求めるべきです。そしてこの世の中の、ね、富、栄華、ね、穀物が豊かにあること、多くの人々はそれを求めます。良い目を見させてくれないものか、けれどもそういうことよりも御顔の光を求め、ね、主を求め、御言葉を求めるべきです。御言葉を守り行うという、ね、それを守り行ったその日はですね、非常にもう達成感が、 とてつもなくすごいですね。眠りもまた安らかです。皆さんの眠りは安らかでしょうか、ね、不眠症になったりしてないでしょうか。主の御言葉を、ね、それをまず聞き従うと宣言し、それを守り行うその日は本当に安らかです。僕は皆さんも平安のうちに身を横たえ、すぐに眠りにつく。そのために御言葉をに、ね、聞き従い守り行うこと、これによってこの豊かな祝福、またゆとりがその仕事の上に与えられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたが私たちの全ての歩む道のりの上にゆとりを与えてくださり、平安を与えてくださるしてあることを覚えます。ただあなただけが全ての祝福の源です。それゆえ我らは宣言いたします。主よ、あなたの御声に聞き従いますと、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして主の御言葉を守り行うと、まず唇で告白し宣言し、そして実際にそれを守り行うなら、あなたの宝の民、特別目をかけてくださるその特権の民となることを覚えます。どうか私たちにそのことをいつでもなすことができますように、意思決定権、これをこの与えられている自由意志、これを用いてあなたに聞き従うこと、あなたを愛する道、これに歩み続けさせてくださり、そしてこれに預かっている一人一人がゆとりが与えられ、平安が与えられ、また穀物が豊かに勝る安らかな眠りが与えられますように、どうか祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはこの地上のすべてのものを創造してくださり、それらのすべての幸いをあなたの御言葉を聞いて聞き従うそのすべての人に与えようとあなたは創造してくださいました。あなたに逆らいながら、私たちがあなたが創造されたその良きものに預かり、それを取って私たちの杯があふれるということはありません。主よ、あなたが創造したそのすべての良きものはあなたの御言葉を聞き従い、そして神の子とされた一人一人のためにあなたが創造したからです。主よ、この本当に変わらないこの法則、この法則をしっかりと捉えた私たち一人一人でありますように祝福してください。そして私たちが今日もよくあなたの仰せられた言葉に聞き従い、神の子供としてのその特権をより高く、より広く、より深く増やして、そしてあなたの創造してくださったその天のもの、地のもの、海のもの、川のもの、山のもの、土原のものを豊かに得て、それらのものに味方されて神の子供として豊かに生きて、その杯があふれた今日一日でありますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたに従うことによって、主よ、あらゆる闇の力を退くことができる私たち一人一人でありますように、神を味方にすることによってあらゆるその闇の力を追い出し、そして踏みつけて、そして勝ち得て余りあるものでありますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。聞き従うこと、この中には従順も服従も備えられています。主よ、聞き従うということによってあなたに捧げるべき従順を捧げ、まだ服従を貫くことができますように、私たち一人一人を祝福してください。主が私たちを御顔を照らして、そして私たちにその幸いを与えてくださるそのすべての秘訣が聞き従うこと、聞き従うことの中には 守り行うことが含まれていることを感謝いたします。聞き従うことによって守り行ったものとして主の皆を褒めたたえることができますように、今日も私たちを祝福してください。私たち一人一人にイエス・キリストにあって聞き従い守り行い、主にあるそのすべての良きものを押して揺すってあふるんばかり得られるこの幸いを今日早朝も私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。